人々への手紙の第2の10章です。ここでのテーマはですね、主から与えられた働き、主から与えられた働きであります。コリント人への手紙もですね、もう終わりに近づいています。この10章と11章、12章、そして最後に挨拶の結びの言葉としての13章があります。このコリントの手紙もクライマックスに近づいているわけなんですけれども、このクライマックスに近づいているときに、この手紙全体の背景になっていた偽使徒とか偽教師たちの存在をパウロは明らかにしていきます。この10章と11章と13章において、この明らかに11章と10ごめんなさい10章と11章と12章において明らかにしていくんですね。で、問題が起こっていたわけです、コリントの教会において。でそれはパウロがここでキリストの福音を述べ伝えて、そしてパウロがこの教会を立て上げて、そして後からですねアポロとか来てですね、さらに水を注いだ、そういうところはいいんですけれども、私たちこそが使徒であると言ってですね、このコリントの教会に入ってきてパウロの、中傷をしていたですね、パウロの信用を失墜するようなことを行っていたわけですね。そしてパウロとコリントの教会の人たちとの間の信頼関係に傷がついてしまったわけなんです。そこでパウロ自身も傷がついて、でその傷ついた心で第二の手紙を書いているんですね。ですから、私たちこれ今まで学んできたので、もう分かると思うんですけれども、パウロが心をこう注ぎ出すようにですね、この手紙を書いていってですね、そして最後にこの7章の最後のところですけれども、私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいますって言ってですね、締めくくってるんですね。自分が彼らへの信頼を確認してるんです。そしてこの確認が終わった後に、繊細な話題である献金について8章と9章において大胆に書き表しました。そしてこの10章に入っていくんですね。ことの核心にパウロは入っていきます。そしてこの偽使徒たちに強い姿勢で臨むことを言い伝えていきます。それが10章になります。一節を読んでみたいと思いますが、さてパウロはキリストの柔和と寛容を持ってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて、面と向かっているときはおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです。ここを読むとですね、あたかもパウロがこのように言っているかのように聞こえるんですけれども、実際はこれは偽使徒たちが、またそれに組みしている者たちがパウロのことを話している言葉なんです。ですから鍵括弧をつけていいんですね。この私、ですか、あなた方の間にいて面と向かっているときはおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものであると思われているが、この私パウロがキリストの柔和と寛容を持ってあなた方にお勧めしますと読めます。まあ新共同訳とか口語訳読むとそうなってます。ですからそのように捉えてください。彼らの抽象がこうだったわけです。遠くにいるときはこの手紙によってですね、強気強硬な姿勢で臨んでいるけれども、実際に会ってみると弱々しい、話しぶりはなっていない、このような批評抽象を行っていたわけですね。それに対してパウロはキリストの柔和と寛容を持って進めます。キリストの柔和と寛容を持って、このような姿勢を持って私は臨みますって言ってるんです。抽象を受けているのですけれども、普通でしたら無気になって怒る、または彼らを裁こうとするという反応に出たくなりますけれども、彼はそれをしなかった。柔和と寛容を持ってお勧めしますって言ってるんです。でこれがまずこの偽使徒たちに対して、彼らが行っている批評とか抽象とか誹謗に対してですね、取っている姿勢だったわけですね。自分の働きが攻撃されているときに、 これをこの姿勢で臨んでいるわけなんです。私たちが神様の働きを、主の働きをするときに持っていなければいけない大きな特徴が、このキリストの柔和と寛容です。柔和というのは自己主張の反対語って考えていただければいいと思います。自分のことを主張することの反対が柔和です。そして寛容は悪に対して早まった裁きを下さないということです。自分に対して何か悪いことをされたとき、自分の働きに対して抽象悪口を言われたとき、不当な取り扱いを受けたときに、私は非常に怒って何とかして自己弁明をしようと躍起になり、そういうふうな衝動に駆られますね。それっていうのが、ここではそうじゃないんですよっていうことをですね、教えてくれてるわけなんです。不当な取り扱いを受けたときにですね、柔和と寛容を持って対処していかなければいけない。イエス様が、いえ、これキリストの柔和と寛容と言ってますけれども、イエス様が不当な取り扱いを受けた時に怒られたでしょうか。またイエス様が根も葉もない告発を聞いていた時に言い返されたでしょうか。必要な時にはイエス様も声を出されましたけれども、でも基本的にはイエス様はご自分を主張されず、また悪もすぐに裁くようなことをなされなかったわけですね。主張しないで柔和で、そしていろんな悪が行われているけれども、それを主に委ねて、神に父なる神に委ねて、そして寛容であったというのがイエス様の姿勢だったわけですね。それをパウロは今ここでキリストの柔和と寛容を持ってという言葉で表しているわけなんですね。2節をご覧ください。しかし私はあなた方のところに行くときには、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っているその確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。この偽人たちが肉に従って歩んでいるというまた別の抽象を行っていたわけなんですね。そしてパウロは勇敢に振る舞おうと思っていると言っています。強硬な姿勢で臨むというふうに言い換えてもいいかもしれません。新共同訳はこの強気に振る舞うというのを強硬な行動というふうに今言ってるんですけれども、本当にそうなんですね。パウロ随分こう脅してるとか強いなっていうふうに思われるかもしれませんけれどもですね、この偽人たちのやっている実際のことが11章に出てくるんです。次の章ので、11章は来週詳しく学びたいと思うんですけど、その一つのいくつかの例をですね読んでみたいと思いますが、まず11章の4節を見てください。11章の4節です。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった例を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受け入れたりするときもあなた方は見事にこらえているからです。偽人というふうにパウロは後で呼んでいますけれども、彼らはまず異端の教えを述べ伝えていたわけですね。イエスなんですけれども、聖書のイエス、パウロたちが述べ伝えていたイエスではなかったわけです。エホバの証人とかモルモン教が現代版かもしれません。彼らもイエスという言葉を使ってますけれども、エホバの証人にとっては神によって作られたミカエルと同じような大天使であるですね。で、モルモン教にはルシファーの兄弟であるですね。ですから私たちが信じている神の御子イエスキリストではないわけなんですね。異端の教えを言っていたわけです。で、彼らは異端の教えだけではなくてオカルト的だったんですね。前に受けたことのない異なった霊を受けたり、オカルトですよ。私が、もう8年ぐらい前でしょうか、9年前でしょうかね、 大学生の時にですね、この異端の教会に間違って足を踏み入れてしまったんですけれども、いろんなことが起こってました。写真があったんですね。念写ですね。イエス・キリストの念写が掲げられていてですね、そしてこの掲示を見ることができる人がいてですね、夢の中で、またその韓国からの宣教師なんですけれども、その宣教師は私の心をですね読み取ったりですね、いろいろしていました。オカルト的なものだったんですね。そしてオカルト的だけではなくですね、非常に社会問題になるようなカルト的な指導者だったんです。教師だったんですね。それがこの20節をご覧ください。事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれても、こらえているではありませんか。すごいですね。暴力団のような人たちだったわけですね。奴隷のように信者たちを酷使して、金を巻き上げて、そして騙して、非常に横柄な態度をとって、そして信者の顔を殴ってたんですね。このような状態の深刻な状態だったんです。ですからパウロが勇敢に振る舞うという言葉はですね、あまりにも当然のことですね。あまりにも当然のことを今彼はしようとしている。しかしですね、パウロはそれでもこの2節を読むと、強気に振る舞うことがなくて済むようにと願っています。やりたくないんですね。なぜかというと、柔和と寛容、これを持っていたいんです。ですから強硬な姿勢に臨むことは絶対にしたくないことなんですけれども、せざるを得ないというパウロの非常なためらいがですね、ここで見ることができるわけなんです。そしてパウロは戦っていかなければいけないんですけれども、その戦いについて次に書いてあります。クリスチャンたちが立ち向かっていかなければいけない、このコンフロント、英語で言うとコンフロントという言葉がありますが、対決していかなければいけない問題があるときにですね、どのように立ち向かっていかなければいけないか、次に書いてあります。3節です。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。4節私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。肉の戦いではなく霊の戦いなんだということなんですね。さまざまな深刻な問題がコリントの教会で起こってましたけれども、パウロはこれを物理的な処置を持って行うのではなくて、霊の武器を持って立ち向かいますと言っているわけなんです。で、3節にパウロはとっても大切なことを言っています。肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいませんと言っているんです。これとっても大切なんです。クリスチャンは肉にあって歩んでいます。これ当然です。目に見える世界の中で歩んでいます。もちろんこの体を持っているこの肉がありますし、またこの肉の世界というのがあるわけです。目で見える世界を私たちは、その目に見える世界の中で生きています。ですから目で見える世界の中で起こっている現象をに対して、人間的に考えれば目で見える世界の中で対処するのが当然なわけです。例えば不当な扱いを受けたらですね、訴えたり、警察に届けたり、裁判所に告発したりします。告訴したりしま す, です、ね、これは当然です。けれどもクリスチャンは、ここでパウロが言っているように、肉に従って戦ってはいませんということを知らなければいけないんです。つまり目で見えない世界が現実にあることを知っていかなければいけないんです。目で見えない霊の世界があるんです。目で見える世界と目で見えない世界は今ここで同時間に同じ場所において存在しています。天使が私たちのことを見ていますと同時に、悪霊たち、悪魔の存在もあるわけなんです。目で見えない世界があります。エリシャのことを思い出しますか。エリシャのところにシリアの軍がですねやってきました。そして そのシリアの囲まれてしまってですね、でそのエリアのエリシャの弟子はですね、あ囲まれてしまいましたと言いました。その時にエリシャはこの弟子、弟子がですね、この実際の状況を見ることができますようにと祈りました。そうしたらなんとそのシリア囲まれているシリア軍の周りを、この天のもろもろの軍隊がですね、この囲んでいたんですね。これが霊の世界なんです。この霊の世界が実際は肉の世界を動かしているんです。霊の世界が肉の世界を支配しているんです。イエス様がよみがえられた時に石を動かしたのは誰でしょうか。大地震を起こしたのは誰でしょうか。御使いたちでしたね。物理の世界を見えない世界が動かしているんです。これが、私たちが知らなければいけないことで、いけないことなんですね。そこで私たちの武器は肉の中にあるのではなくて、霊の中、見えない世界の中にあるわけなんです。それがここで書かれていた4節です。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力があるんだよって言っています。具体的なことは私たちよく知っていますけれども、エペソ人への手紙の6章に書いてありますね。腰に真理の帯を締めて、そして正義の胸当てをつけて、救いの兜をかぶって、福音の、平和の福音の備えの履物として、そして信仰の大盾を取り、そして御霊の剣を持って、そして御霊によって祈っていくという神の武器が私たちに備えられています。このようにして私たちはこれらの武器を持って、この目で見える世界において立ち向かっていくわけなんです。私たちの敵はこの世のものではなく、この肉の世界にあるものではなくて、このエペソの6章ですね、ちょっと今ちゃんと私が引用できないので開きますけど、皆さん開く必要ないですね。この私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものなんだということなんですね。ですから私たちはこのキリストにあって勝利しているというところに立って戦っていかなければいけません。実際に勝利しているんです。イエス様が十字架と復活の御業によって勝利をされました。コロサイの2章の15節には、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。私とヨハネはこう言ってます。なぜなら神によって生まれたものは皆世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。キリストにあって圧倒的な勝利者となっているわけです。ですから私たちが霊の武器を用いないということは本当に滑稽なことなんですね。実際に滑稽なことを私たちはいつもしてしまうんです。悪魔は何とかして私たちを肉の領域に引きずり込もうとします。根も葉もないことを言いふらされているときに、何とかしてこれを解決しなければいけない、こっちに報告しなければいけない、何とかしてってですね、動いていきます。そうすると悪魔はしめしめって言ってですね、私たちをかき回してですね、喜んでいくわけですね。肉の領域に何とかやります。しかし私たちがよし、まず祈ろうって言ってですね、神様、この戦いは肉に対するものではなくて霊に対するものです。イエス様は主ですでにですね、十字架において悪魔に勝利をされましたって言ってですね、祈り始めたらどうでしょうか。もうこの時に悪魔は決定的にな敗北、打撃を与えられるわけなんですね。だから実際の戦いというのはこの私たちが霊の戦いなんだっていう国に気づいた時に勝利が与えられるんです。もうすでに霊の領域では私たちは勝ってるんだよ、打ち勝ってるんです。 私たちの問題はこれが霊の戦いだということを気づくことができないことなんですね。いろいろ何かやった後に、あ、やば、祈らなきゃっていうふうになるわけなんです。まず祈らなきゃいけないんですね。まず祈って、そして戦って、もうすでに戦って勝っているわけです。そうすると神様がですね、このそして私たちはその時に悪魔に立ち向かうことができて、そして、ヤコブ書でしょうか、ヤコブはですね、この立ち向かったら悪魔は逃げていくんだよっていうですね、この神様の言葉がですね、約束があります。逃げていきます。そして目に見える世界においてもですね、この変化が起こってくるわけなんですね。これが霊の戦いであります。でパウロはこの霊の戦いを、霊の武器を持って、この偽使徒たちに臨みますと言っているわけなんですね。それでは、2章の、10章のですね、5節に入りますけれども、私たちはさまざまの試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させと言っています。パウロはなんでこういうことを言ってますかというと、この10章のところでいろいろですね、彼らが言っている言葉を彼は引用しているからなんですね。いろいろな抽象誹謗を彼らは言っているわけです。ですから、さまざまな試練、神の知識に逆らって立つ高ぶり、すべての計りごとというふうに言い換えて、言って表現しているわけなんですね。ということなんですけれども、ただですね、ここは私たちクリスチャン一人一人に当てはめることができると思うんですね。この全ての計りごとを虜にしてキリストに服従させという言葉なんです。ですね、私たちの思いというのは戦いの戦場です。戦いの戦場というか霊の戦場です。ですね、この肉に対して働くこの悪魔の攻撃と、そしてこの御霊の思いとですね、その2つのこのものがですね、このお互いに対立してぶつかり合っているところなんです。けれども私たちはこの悪い思いをですね、虜にして、このダッシュしてですね、そしてこの奴隷としてですね、キリストに服従させるということができるわけなんですね。すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させることが、私たちがこの思いの中でしていくことができるわけなんです。私たちがこういう中、例えばこの疑心暗鬼になってみたりですね、ものすごい落胆の中に入ってみたりですね、そのようなですね、ものがこう入ってきた時にですね、この御言葉を思い出してください。キリストにこれを虜にして服従させるんだということをですね、私たちはしていくことができるわけなんです。で6節、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。不従順を罰するって書いてます。これは偽使徒たちを罰するんですけれども、パウロには神様から与えられた使徒としての、使徒職としての大きな権威がありました。実際にそれを用いているところが使徒の働きの13章に出てきます。パウロとバルナバが、このアンティオケの教会から、使わされて、それでまずあの島、何でしたっけ、どこの島だったかな、キプロスの島ですねに向かいました。でそこに総督がいたんですね。彼の名前もパウロと言いますけれども、彼がですね、このパウロの言っている言葉に聞き入っていたわけです。ところが、その時の時代というのはですね、この政治家というか、この重要なところについている人はこの魔術師とかですね、いろんな人たちを呼び寄せてですね、そしてこの伺いを立てていたわけですけれども、でそこに立てていたこの人の中で、このバルイエスというユダヤ人に魔術師の人がいたんですね。そこでなんとかですね、この信仰の道から遠ざけようと彼がしていたんですけれども、パウロは聖霊に満たされて彼を睨みつけてこう言ったんです。あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、お前の上にある、お前は目くらになってしばらくの間火の光を見ることができなくなる。そうするとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。ものすごい権威ですね。パウロが睨みつけて聖霊に満たされて言ったらですね、目が見えなくなってしまったわけです。このような罰する用意ができていますとパウロはここで言っているわけですね。でも また再びパウロはこれしたくないんだっていうですね、ものすごいためらいがあるんですね。あなたたちがまずそれを処理しなさいっていうようなですね、そのようなまあパウロのためらいがあります。そして7節に行きます。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもまたキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい。パウロは上辺だけのことを見ていますと言っていますが、これはですね、パウロの容姿ですね、見た目ですね、身体の障害とか、これをですね、この嘲笑っていたんですね。また話しぶり、話し方もあまり良くなかったわけですね。まあ、私たちクリスチャンの間でもあるんじゃないでしょうか。上手に話す人は、ああ素晴らしい説教者だと言ってですね、なんかこの人冴えないなって言ってですね、こういろいろとその批評をですね、このしていくわけですけど、良くないことですね。これはですね、御言葉があるわけです。御言葉が語られていればですね、この単調に語っていてもですね、こうダイナミックに語っていても同じなんですね。でもこのパウロはですね、この単調に語っていたというか、あまり話しぶりが良くなかったんですね。彼はものすごい知識を持っていました。ですから手紙書くとこのようにですね、うまいわけですけど、メランコリックだったと思うんですね。メランコリックって分かりますか、うつ的な感じの人ですね。でそういう感じの人だったと思うんですね。だからこう書くときは非常にこう深く書くことができたんですけれども、話すとですね、なかなかこう巧みじゃなかったみたいなんですね。アポロは巧みだったわけですね。けれども彼は巧みじゃなかった。そういうことをですね、こういろいろいろいろ批評していたわけですね。そしてですね、ここで彼らはですね、自分たちはキリストに属するものだっていうふうに信じ込んでいたんです。でここがカルト的なですね、指導者であることが現れています。カルトの指導者はですね、自分たちこそが本当のキリスト者だっていうふうに思うわけです。で自分たち以外のものはもうキリストには属していないと口に出さなくても思っているわけなんです。実際はそうなっているんです。だから自分たちの仲間から出ていく人たちは、あなたは地獄行きだっていうふうに言っていくわけなんです。ものすごい脅しをかけてそのように言うわけですね。これがカルトになっている、今の現代の言葉ですね。それをここで言っているわけなんですね。パウロは、この確信、この信じ込んでいる人たちがいるならば、私たちもキリストに属しているんだ。非常にこう排他的な、この何ですか、私たち排他的になっていいところはあるんですけれどもですね、パウロはですね、このもう一つの深いですね、神学を持っています。それはですね、全てにおいてこのキリストの体なんだということなんです。これがですね、パウロの手紙のもう一つの特徴になっているんですね。信仰によって恵みによって救われるというですね、恵みによる神学とですね、そしてこう全てにおいてこのキリストの体なんだということなんです。ですからエルサレムの教会ではパリサイ派の人たちがですね、イエス様を信じてですね、非常にこう立法主義的なですね、この雰囲気が立ち込めていたわけなんですけれども、それでもパウロは彼らのことを全然裁きません。ユダヤ主義者たちに対してものすごい強い姿勢で臨みましたけれども、その他の人たちは裁きませんですね。むしろですね、彼らを受け入れ、彼らのためにですね、献金を募ってですね、そして異邦人とユダヤ人のクリスチャンたちがキリストにあって一つになるというこの愛による結びつきを求めていったわけですね。広いんで、非常に広いです。イエス様も言われました。私の皆を否定しないのであればですね、全て私の仲間ですとイエス様が言われましたよね。そのように本当に広いものを彼は持っていたわけです。そういう私たちも持たなきゃいけないんです。でもカルトになるとそれがなくなってしまうわけなんですね。ですから自分がキリストに属しているように、私たちもまたキリストに属しているということをよく考えなさいと言いました。そして8節です。あなた方を倒すためでなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎるようなことがあっても恥とはならないでしょう。パウロは大きな権威が神様から授けられてましたけれども、それは倒すためではなく立てるためなんだと言っています。これとても大切なんです。パウロはまず何においてですね、彼らを立て上げる権威を行使したでしょうか。福音を述べ伝えるところで行使しましたね。 キリストの、あの十字架の言葉を話すことによって彼らを永遠の滅びから永遠の命へと移すというですね、ものすごい権威、ものすごい権威を持っていました。またパウロはですね、足内の人を立ち上がらせたりして多くの不思議と印を行いました。また御言葉を教えてですね、信者たちがキリストに根ざして成長するのを手助けしたりしたわけですね。このように倒すのではなくて立て上げるために彼は権威を用いていったわけですね。で、私たちもこのように用いてているでしょうか。神様から私たちも権威が与えられています。私たちはですね、常にですね、この、使徒たちの手紙の中で人々の徳を高めるような言葉を話しなさい、塩味の味を聞いた恵みの言葉を話しなさいと言っています。人々を倒すのではなく立て上げるようなですね、言葉を話していきなさいと言いましたですね。これを私たちも身につけていかなければいけないわけです。そして9節です。私は手紙であなた方を脅しているかのように見られたくはありません。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。そういう人はよく承知していなさい。離れている時に書く手紙の言葉がそうなら、一緒にいる時の行動もその通りです。つまり強硬な姿勢で臨みますよ。あの第一のコリントの手紙にあるように、同じように私たちは臨みますよと、このように言ってるわけです。でも落としているかのように見られたくないんですよということですね。ですからこの最初のこのニューキリストの柔和と寛容という言葉はですね、パウロはこの本当に大事にしているわけですね。そしてまた次に12節からですね、また違う話題が出てきます。私たちは自己推薦しているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりするようなのと思っていません。しかし彼らが私たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。パウロはここから推薦という言葉、問題を取り扱っていくんですね。今ここで働き、主の働きについてパウロは話しているんですけれども、主の働きをするときには必ず人々からのある程度の信頼を持っていないといけないわけなんです。信頼を得ないといけないわけですね。それによって初めて奉仕をすることができます。信頼がなかったら奉仕する相手がいなくなってしまうわけですね。ですから評判とか信頼が必要になるんですけれども、この信頼を自分自身で作っていこうとしていたのがこの偽人たちだったんです。自己推薦をしていました。これ具体的にどういうことかと言いますと、あの例えの話を言いますね。ある教会にですね、1年に洗礼を受けた人たちの数が年に20人いたとしますね。まあ、日本の教会においてはかなりの人数だと思いますけれども、そして、その1年の間に18人の人が教会から離れ、また信仰から離れていたとします。2人しか残っていないとします。しかし自分たちのこの教会のですね、働きを他の人たちに認めてもらいたいためにですね、この私たちには去年20人の人が救われました、教会は急ピッチで急成長していますと、このように言ったとしたらどうなるでしょうか。なんかわかりますか。間違った印象を与えてるわけですね。これが自己推薦なわけです。自分自身で人々の評判とか信頼を勝ち得ようとしていくわけなんですね。本当の姿よりも大げさに語り、そしてあたかも自分自身が行ったものかのように人々に言い広める。でここではパウロはこの彼らはお互いにそれをし合ってるっていうのも書いてますね。そのように言っているわけなんです。でこの問題もですね、突き詰めると先ほどの問題と同じなんです。どういうことかと言いますと、自分自身、自分の肉により頼んでしまうという誘惑なんです。信用を勝ち得たいと思った時に自分により頼んでしまう、認められたいために自分で何とかしてしまうわけなんです。 けれどもここでも御霊により頼む、主ご自身から与えられるところにとどまっているというところがとっても大切になってきます。そこでパウロは次から限度内という言葉を何回も使っていきます。限度内ですね、自分ではなくて主によって広げられていく働きについて説明していきます。私たちは限度を超えて誇りとしません。私たちがあなた方のところに行くのも神が私たちに計って割り当ててくださった限度内で行くのです。ここに書いてある通り、一人一人の働きには神が計って割り当ててくださった限度というものがあります。私たちは神様から任せられていることを奉仕として行っていきます。任せられているものを行っていきます。その時に第一に意識していかなければいけないこと、私たちがいつも常に意識しなければいけないことは忠実であるということです。任せられたものを忠実に管理していくこと、それを行っていくことです。イエス様はあなたは小さなことに忠実であったから大きなものを任せようと言われたんですね。それが大前提です。そして私たちが主の働きをするときに神様から信仰が与えられます。この信仰というのは救いのための信仰ではなくてですね、働きをするための信仰です。これから何をしていかなければいけないのか、ある人々が大きな必要があってそれを満たしていかなければいけないようなこの強い促し、またはこのような使命があってこれを果たしていかなければいけないということ、または神様がこのようなことをしてくださるという幻、このようなものが信仰なんですね。これが与えられるわけなんです。でこれが与えられるとですね、自分にとってはあまりにも当たり前のことですね、あまりにもはっきりしていることなんです。もうこれは当たり前ではないか、聖書に書かれてあることだし、それをやっていかなければいけないことではないかというふうに思うわけなんです。でも周りの人は見えないんです。それがわからないんです。いくら説明してもわからないんですですね。そのようなものがあるわけです。これなんでかっていうとですね、神様から計りによって与えられた信仰があるからなんです。例えば、チャック・スミス牧師は、ですね、御言葉を教えて羊を愛していくという教会の使命に気づきました。でこれは別にこのアメリカのリバイバルのためにはこの方法がいいんだとかって思ってですね、そしてそれをいきなり行っていったわけではないわけですね。神様との導きの中でこれが当たり前のことだ、本当に神様に従っていくためにやっていくことなんだということでですね、彼は始めたわけですね。でここに太鼓がいますけれども、アメリカにいるときに子どもたちに御言葉を教えることが日本では多くの実を結ばせることの鍵になるっていうですね、信仰が与えられたんです。これも彼女の頭の中ではものすごいはっきりしていて当たり前のことなんですね。でこの信仰が与えられますから将来に向けてですね、私たちはこう待ち望んでいくことができるようになっているわけですね。そしてその戸が開かれること、道が開かれることを忍耐して待っていくわけなんです。この信仰だけではないわけなんですね。主の働きのために賜物があります。これも神様から分け与えられるものなんですね。で私も、まあ、今までこのクリスチャン生活をやってきてですね、そしてこの説教をすることによって他の人たちを祝福することができる、励ましてですね徳を高めていくことができるということが分かってきました。そして最初はこの伝道者みたいな感じでですね、こうなんかダイナミックに話していきたいと思ったけれども、いつの間にか自分がですねこう聖書を学ぶっていうことと聖書を教えるっていうことにですねこう集約されていくようになってしまっていました。でこれはもう神様、自分自身が行っているのではなくて、もう神様が与えてくださっているものなんだということで確信を持っているわけですね。限度内があるわけです。だから私が今こういうことを言ってもですね、なんだ清正が威張ってると皆さん思わないと思うんですね。限度内があるんです。その限度内、この神様が恵みを賜って信仰と賜物を与えてくださって、それに従って忠実に仕えていく というのがこの大事なんですね。そしてこのローマ人への手紙の12章の3節には慎み深い考え方っていうふうに書いてます。ちょっと読んでみますね。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。でこの後にパウロはこの賜物の話をしていくわけですけれども、信仰と賜物、その、この神様が計りに従ってですね与えてくださったものがあるわけですね。でそれから超えて動こうとするとそれが思い上がりなんです。思い上がりなんです。限度を超えていくわけなんですね。パウロの場合どうでしょうか。パウロは異邦人に福音を述べ伝えなさいという神様からの声を聞き幻をもらって、その中でずっと動いていったわけです。ですからアンティオケの教会で小アジアに行き、それからマケドニアに行き、アカヤに行き、そしてパウロは後で述べますけれどもエスパニアに行こうとしています。もうイタリアのローマのところではすでに他の人たちがこの御言葉を述べ伝えていたんですね。でもう一つは彼は使徒の賜物を持って、もちろん使徒職もありますけど賜物があるわけです。つまり誰もいないところで教会を立て上げていくという賜物があるわけなんです。だから彼はどんどんどんどん教会を立て上げていったわけなんです。彼にとってはこれは当たり前のこと、忠実に小さなことにこの仕えていくことなんですね。神様に仕えていくことだったわけなんです。そこでパウロはこう言ってます。私たちはあなた方のところにまでは行かないのに無理に手を伸ばしているのではありません。事実私たちはキリストの福音を携えてあなた方のところにまで行ったのです。コリントの人たちのところまでキリストの福音を携えて行ったのですから、無理にですねコリントの問題に対してこのなんていうか手を伸ばして取り扱おうとしているのではありませんよって言ってるんですね。もう実際に私たちはこのミニストリーをしていく範囲内でですねあなたたちに接しているのですとここで言っているわけなんですね。そして、次に今度はですねこの限度を超えるんですけれども、他の人たちの働きの邪魔をするという意味での限度を超える話を次にしていきます。15節です。私たちは自分の限度を超えて他の人の働きを誇るようなことはしません。ただあなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私たちの働きが広げられることを望んでいます、というふうにパウロは言っています。パウロが初めにコリントに来て福音を述べ伝えて教会が立て上げられました。でパウロが去った後にアポロとかが来てですね、彼が据えた土台を元いにして水を注いだわけなんです。だからアポロはパウロが建てた権威に対してこの何ですか、この反発するようなですね、それを否定するようなことじゃなくて、彼の権威の中で彼は動いてって、アポロは動いてって建て上げてって教会がこれしっかりとしたものとなっていったわけなんですね。けれども偽人たちはどうですか。私たちはエルサレムから来たものであると言ってですね、パウロが建てた土台をひっくり返そうとしたわけなんです。でここに問題があって、ここでパウロが言っているところはこのことなんですね。この他の人の働きを誇る、そのようなことを彼らは行っていったわけなんですね。私たちには神様から与えられているところの賜物と信仰と恵みがあるわけなんです。それをわきまえしって行っていくわけなんですね。だから別にパウロたちのようにですね、パウロみたいにですね、何か全く誰もいないところ福音が述べ伝えられ、なんかなんですか、この未開の地に行ってですねこれ伝道しなきゃいけないとか、そういうことではないわけなんですね。その実際に立て上げられているところでも、立て上げられた権威のもとでこの割り当てられたところで自分の賜物を わきまえてですね、でその中で神様に仕えていくということが必要なんです。で問題はですね、もうすでにあって必要がないのに、私がやってきますって言ってですね、私がこれをしますとか言って、なんで私のこれを受け入れてくださらないの、受け入れないのですかとかですね、このもうすでにあるものを批判しながらこう他自分のものを こうなんかこうプロモートっていうか促進していこうとですね、うん、していくところ、これがですね問題なわけなんです。領域内っていうのがあるわけなんですね。それを私たちをわきまえしていかなきゃいけないんです。ですからパウロは続けて16節でこう言ってます。それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えさせるためであって、決して他の人の領域でなされた働きを誇ることのないためですですね。パウロは自分のことをわきまえていた、人であるということをわきまえていたんです。ですから他の地域にいつも行っていた、誰も福音を述べ伝えていないところに行ったんです。ですからローマ人への手紙の15章にはイスパニア、スペインですね、スペインのところに行きますというような、この御心であればそういうところに行きますという予定を立てたわけなんですね。このようにパウロはこの他の人たちの働きを誇ることがないようにするという原則を持って動いたわけであり、また自分の働きをですねこう必要以上に語らなかったわけですね。そのことをわきまえ知っていたわけなんです。そしてこう今まで話したもののですね根本的な教えが次に書いてあります。誇るものは主にあって